北アクトステージ高野めぐみのめぐらじ。
皆さんおはこんばんちは、北アクトステージの高野めぐみです。いやー、2011年もあとほんの少しで終わりですね。いや、本当にいろんなことがあった2011年ですけれども、皆さんにとっては一体どんな1年だったでしょうか。さあ、ちょっと久しぶりのめぐらじなんですが、年末スペシャルということで、2011年のことをちょっと振り返っていこうかなと思っています。ちょっと久しぶりのめぐらじですが、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいなと思います。さあ、2011年、いろんなことがあった1年でしたね、本当に。ね、3月にあった地震もそうだし、私としては7月に帰宅塚公営劇団が解散になったっていうこともすごく大きな出来事でした。2011年はね、本当に1月のね、お正月休み明けぐらいからずっとお芝居に関わって過ごしてきた1年だったなぁと振り返ると、幸せな1年なんだなっていうことも思うんだけども、まず最初に、2011年最初に関わったのが熱海殺人事件ネクスト、山崎銀之丞さんが木村伝兵衛部長刑事をやりました。紀ノ国屋ホールでやりましたね。それの私、なんとスタッフとして参加しました。もう稽古場のお手伝いっていうことで最初入ったんですけど、ね、稽古のお手伝いなんかをいろいろしていて、で、その流れでぜひそのまま衣装のスタッフやらせてくださいって自分から志願して入らせてもらったんですけど、本番袖についたりとかして、そういう風にスタッフの仕事として働いたのって、ほんとちゃんとやったのって初めてだったので、すごく不慣れな点もあって、出演者のね、皆さんにはご迷惑をかけた点もすごくあったんだけど、私としてはやっぱりそういう経験ができたっていうことはすごく大きかったなって思うんだよね。こういつも当たり前にやってもらっているスタッフさんのありがたさとか、やっぱり外部公演だとスタッフさんと役者っていうのはちゃんと分かれていて、スタッフさんはスタッフさんがすごく私たちの舞台を支えてくれていて、でも劇団だとね、いつもの仲間が実は袖ですごく支えてくれていたりとか、時には照明を当ててくれたりとか、時には音楽を出してくれたりとか、これからこの新しい団体になってそういうことが増えていくっていうのを、その時はまあ分かっていたようで分かっていなかったのかもしれないけど、そういうこの時期にその銀之丞さんがね、部長の、しかも熱海殺人事件という作品で外部公演のスタッフとして働けたっていうのは私の中ですごく大きくて、しかもその熱海殺人事件がすごく初期のノーマルなバージョンだったんですよ。それを銀之丞さんが部長で、うちの武田義晴先輩が鎌田で、柳下智くんっていう若い D ボーイズの男の子が犯人役をやって、まだ片桐花子っていう名前の、今で言うと水野智子の役のところを長谷川京子さんが演じた、すごいカンパニーだったんですけど、いやー、本当に楽しかったですね。なんと来年再演が決まったようですよ。ぜひ今年見てない人は見に行ってほしい、本当に素敵な熱海殺人事件です。来年楽しみにしましょう。さあ、そして熱海殺人事件が終わってすぐ、私は今度は明治座さんの早乙女太一くんの公演に出演させていただきました。稽古がね、3月だったんですよ。3月ね、私自身は稽古場にいる時に起こりました。3月11日ね、みんなその時まだお昼だったでしょ。だからまだ なんていうの、筋トレしてたんですよ、すごい。筋トレしてて、その日は、その瞬間はね、みんなうさぎ跳びしてたの。で、私たちはうさぎ跳びをしてるから、全然地震に最初気づかなくて、本当に途中まで。で、演出席に座ってた岡村さんが、おい、地震だっつって、みんな、えって止まったらもうすごい揺れ出して、もうそっから、もうみんな結構冷静だったのかな。私はもう、もともと地震がすごく苦手な人間だったので、机の下に潜って、近くにいた、そうね、忘れもしない、そうちゃんが近くにいて、あと13歳のサラちゃんっていう女の子が近くにいて、二人の手をギュッと握りしめて、怖いよーって言ってた覚えがありますけど。そう、そんな地震とかね、そういう常に不安な状態の中で一緒に作品を作り上げたこのカンパニーは本当にすごく絆が強くてですね、本当に公演できるのかなとか、今日も稽古できるのかな、本番中にすごく揺れたらどうしようみたいな、すごくそういう最中の中でみんなで作り上げた作品だったので、なんかすごくその一つに、私たちがやることは一つだよねっていうことで、ダチョウの早乙女くん、早乙女太一さんがですね、やっぱりすごくなんていうのかな、特にみんなにこうしようああしようっていう人ではないんだけど、若い座長がですね、みんなを無言で引っ張ってくれるっていうか、なんか太一くんを見てると、大丈夫だね、私たちがやることって決まってるよねっていうような感じで、そういうなんか思いみたいなものをすごく強く持った作品でしたね。そう、天一坊、新設天一坊騒動っていう名前でしたね。私はそこでくのいちの役をやりまして、盾のすごい早乙女太一くんとほんの少しだけ刀を合わせる瞬間があって、やっぱりすごく嬉しかったですね。盾を少しでも得意としてやっててよかったって本当に思いました。盾をつけてくれてたのが北くつか攻撃団の時からおなじみのジャックの清家さんだったんですけども、もうお前は大丈夫だろうっていう感じで、その太一くんとの刀も結構すごく早くできるくのいちの役だった、忍者の役だったんで、もう素早い、やい手でやれって言われたので、なんか太一くんってやっぱすごくすぐ覚えちゃうしすごく早いんですけど、なんかそれにこうちょっとずつ二人の息が一瞬でもあった時みたいのを感じられた時はすごく嬉しくて、また太一くんと刀を合わせられるといいなと思いながら、その時はもう少し長いように戦えるように、また私も頑張っていかなきゃいけないなと思っています。はい。で、そうね、明治座さんはまあそんな地震の中、公演回数とかも減りながら無事終わって、その後はもう劇団の解散公演とつながっていくわけですけども、もうその明治座帰ったら第1弾の解散公演はすぐで、ペガサスでやったネトラレソウスケと、なんだっけ、あ、モンテカルロイリュージョン、まあそれがすぐ始まったわけですけども、私自身はね、6月に紀伊国屋サザンホールで飛龍殿、オールザット飛龍殿と銘打って初級革命講座と飛龍殿90と飛龍殿2000と3本続けてやった公演の飛龍殿90の完売しをやらせていただいたわけなんですけれども、なんかもうその作品に対してどうとかっていうのはもうなんていうのかなとてもじゃないけど一言ではとても言い表せなくて、去年ね、塚さんが亡くなって劇団で最初に公演した時も飛龍殿をやらせていただいて、その時にもう一度美智子をやることってもうきっとないだろうなって思っていたから、また飛龍殿を やらないかって言ってもらった時にはすごく嬉しくて、そしてそのね、私がやった飛龍伝90っていうのは、まあ私もビデオでしか見たことがない作品だったんだけれども、私の中で富田靖子さんの神林道子っていうのはすごくすごく好きだったんですよ。なので救助をやれるっていうのはすごく嬉しくて、なんかあんなに毎日稽古が楽しくていいのかなってぐらい楽しくて、でも私に足りないことってすごくいっぱいあったんだろうなっていうのはあるんだけど、私の北区塚越劇団の解散を飛龍伝で終わることができたっていうのは本当に幸せなことで、本当に北区塚越劇団に入った時にやっていたのが飛龍伝だったし、私の目標は塚さんに高野で神林行くぞって言ってもらうことだったから、やっぱり北区塚越劇団の間に飛龍伝の道子をやれたっていうことは私にとってすごく大事な誇りに思える公演となりました。それで解散になったし、塚さんが亡くなった後にどちらもやってるから、あの塚さんにお前で行くぞって言われたわけじゃないけれど、私なりの神林をみんなの力でやれたんじゃないかなって思ってはいます。もちろんああすればよかったなとかあるはきっとあるんだけど、でもなんか今までで一番後悔のない作品だったかもしれないな。飛龍伝のことはね、本当にいくら言っても今日は足りないかなと思うので、またそれはそれを話したくなった時にゆっくり話そうかな。そうだから劇団解散したよねって振り返るんだけど、もちろんその後7月の蒲田ロマンス売春捜査官最後の第3弾の解散公演も含めて、劇団の解散公演は本当にすごくお客様のおかげと劇団員みんながすごく一つになってすごく盛り上がって終われた私たちっていう、なんか悲しい幕切れじゃなくてすごく前を向いた終わりだったのは私はすごく誇りに思っていて、これが北区塚越劇団だよねって。だから今新しいアクトステージが、ね、始まりましたけれども、そこからあの北区から離れてアクトステージに入らなかった仲間たちもみんなすごく前を向いて一歩踏んでると思うし、本当に私たちはこれからすごく頑張らなきゃいけないことがいっぱいあるけど、なんかその私たちに共通にあるふるさとみたいな北区塚越劇団だったり塚公平というふるさとがあるから、なんか頑張れると思うんだよね。そう信じています。7月の解散公演、たくさんの人に本当に応援していただきました。皆さんの顔すごく今でもいろいろ覚えてます。あの時は本当に皆さんのなんかあったかい声とか表情にすごく嬉しさとか感謝だったりとか、この人たちに私たちは支えられてきたんだなとか、私たちの先輩たちはこんなにもたくさんの人たちを引きつけてたんだなとか、いろんなことを感じた5月、6月、7月の解散公演でした。本当にありがとうございました。さあ、そして解散公演が終わってね、なんかその解散を本当に振り返る暇もなく、私はあの劇団エグザイルさんのレッドクリフ戦に出演させていただきましたので、もう解散公演のね翌日てか解散する前日かなんかにもう一回稽古に行ったんだよね確か。本当に私劇団エグザイルさんは稽古場のお手伝いに入ったことがワーズっていう作品であったんですけど、まあ女の子をあんまり出演する作品じゃないと思ってたから、今までの過去のを見てると、だから出るって決まった時はなんか出れるんだと思ってすごく嬉しかったのを覚えてるんですけど、なんと作品がですね、三国志映画のレッドクリフの舞 舞台版ということで、三国志を舞台でやるっていうのは、三国志を知ってる人にしてみればすごいことなんですってね。私全く三国志知らなかったんですよ。本当に全くわからなくて、なのでいろいろね、参考文献とかを聞いてそれを読んだり見たりしながら稽古に入ったんですけど、私は巻大さん、エグザイルの巻大さんが主演だったんですけど、その巻大さん演じる曹操、三国志の曹操ね、なんか曹操ってすごい悪い人で有名らしいんだけど、その曹操の幼少期、曹操の子供時代、巻大さんの子供時代のアマンという役をやらせていただきました。いや、その青山劇場だったんですけど、私の初舞台って青山劇場で、10年ぶりに青山劇場の板の上立ったんですよ。だからなんかすごく嬉しくて、青山劇場でスタートして、で北区解散して最初の舞台がまた青山劇場だったっていうことが、私にとってもうなんか切っても切れない運命みたいなものを感じて、私はまたここからスタートするんだって思って、でその私の初舞台の時もね、なんか子供の役だったの、少年の韓国の転んでアポーって痛いよーっていう子供の役だったんです。役っていうか本当にもう印象でちょっと出てくるみたいな。それがこの夏のレッドクリフ戦では子供、同じ少年の役だったけど、すごく重要な役でやらせていただいて、本当に緊張しましたけど、私29歳な上に女なのに子供の少年の役をやるっていうね、全く正反対の役をやるんですけど、すごく私にとっても、なんていうのかな、思い出の深い、すごく素敵な可愛いキャラクターで、アマンっていう少年はイメージのような役だから、すごく存在があるようなないような、本当に不思議な関係だったんだけど、私は本当に巻大さんとばっかりお芝居をして、本当に他に出てるみんなはもう裏ではひっちゃかめっちゃか駆けずり回って、着替えては立ち回りに走って、立ち回りまた走ったと思ったら別の役で今度30秒後には出なくちゃいけないみたいな、もうみんな汗だくになって、女の子もみんなもう本当に衣装に塩が吹くぐらい汗をかきながら頑張ってる中で、私はみんなが出てないとこにポッと出てくるから、あんまりこのキャストはみんなと一緒になんかやったっていう感じはないんだけども、私は私なりにすごくそのみんなのそういうところを私なりに支えたいなと思いながら、巻大さんとのコミュニケーションを楽しみながら、レッドクリフ戦は参加しましたね。本当に素敵なキャストさんがいっぱい出ていて、作品自体もすごく壮大なものを、すごくなんていうのかな、心の部分で描いていて、私の中ではもう曹操は悪い英雄では全くなくて、私はもう本当に曹操から三国志を知った人間だから、私が一番好きな三国志の人物は本当に曹操猛徳だなと思ってしまうぐらい、レッドクリフ戦すごく楽しい舞台でした。劇団エグザイルきっともう再演はないので本当にもったいないなって思うけど、すごくいい作品だったなと思っています。参加できて本当に良かったな。レッドクリフから劇団の後輩の高畑真奈ちゃんとすごく仲良くなれましてなんか私あんまりやっぱ劇団の女の子と密に一緒にいたことがなかったから、外部公演で一緒に出る時とかしかやっぱお話ししないんだよね。劇団だと塚さんの作品だから女の子大体一人しか出ないんじゃない。でやっぱり私が先輩ということもあって、あまりこうみんなと一緒にいてもこうつい先輩だからこう教えることだったりとか、そういう話になっちゃうから、私もこう人見知りだったりもして、結構自分からあんまり話しに行かなかったりするんだけど、なんかさすがに今回女の子3人しかいなくて、なんか支えられみたいな、教えられみたいな、そういう意味ではなんか うん、新しく劇団の女の子とこういう風に関係を築けたっていうのは私の中ですごく大きくて、これから本当にもっとみんなとね、今更だけど、いやもちろん仲悪いとかそういうことではないんだけど、先輩だからついみんな気使っちゃうかなと思ってこう何もしない部分があったんだけど、先輩だからこそのこう付き合い方があるなっていうことで、これからもっともっといろんな劇団員たちとちゃんとね交流していこうかなと、なんだこの発言、別に悪いことじゃないから大丈夫だよね、うん、思っています。すごくそういう意味では人間関係として私的にはあーって思った二月だったかな、うん、さあで、レッドクリフが終わって、そう、少し間が空くと思ったら、熱海のロンゲストスプリングで、高校生に見せるよっていう公演をやりましたね。仙台の宮城の高校と、鹿島、茨城県は鹿島の高校で、熱海やりました。そしてその熱海を、12月に、オクトビアツツジホールで一回だけ、帰宅で上演させていただきました。いや本当にこの熱海は部長が杉山くん、熊田が大石敦で、金ちゃんが久保田の総ちゃん、もう私からしてみれば同世代、まあ敦はちょっと下だけど杉山は同級生だし、総ちゃんはちょっと年上の後輩、もう一番なんていうのかな、同じ世代でガッとやってきたメンバーだったので、まあ私がその中では一番、木としては一番上だったんですけど、北区の木で言うとね、塚公平劇団の時の、なんかすごくみんなで作った感があった熱海でしたね。うん、もちろんそれぞれにクソって思う部分もあるし、なんせ本番が1回ずつだったっていうのは私たちにとってはすごく悔しいことで、本当にでも私たちにこの中にあった思い出とか、こういうことを伝えていきたいってかいうことはすごくみんな共通している中で、それぞれの課題みたいなものがあって、なんか先輩たちにもいろいろあのアドバイスをもらったり、終わってからね、こうだったらもっとよかったねとか、よかった点とかも言ってもらうんだけど、私たちは私たちなりに戦えた部分と、やっぱりそれじゃ足りなかったなっていう部分がどっかにあって、まあどの舞台も必ずそうなんだけど、だから終わりがなくて悔しい思いをして、次は次はっていうことの続きなんだとは思うんだけども、私たちは本当にまたどうしてもこのメンバーでもう一回戦いたいねってどっかで思っていて、それが本当にいつになるかわからないし、叶うかどうかもわからないけど、まあ、私たちは叶える気でいるっていうか、それぐらいなんか初めてそういう風に戦えたのかなっていう、もう先輩後輩あったけどなく、あのそれぞれが思うことをこう知り合って言い合って、そこから何が生まれていくのかって、それが生まれてからじゃあそれに自分はどうするのかっていうことをね、本当にもうちょっと突き詰められるものだったんだな。なんか熱海殺人事件っていう作品を久しぶりに自分が演じてみて、すごくなんていうのかな、いろんなものが詰まった作品なんだなって、役者としてこうしたいとかこうなりたいっていうか、うまく言えないんだけど、熱海をやることで気づいたことが本当にいっぱいあって、それをに気づくまでまあ10年かかったけど、だからこそこれからもっと熱海をやっていきたいなって思うし、どのバージョンも。それが本当に、やっぱりこの時期に気づいたんだね、このメンバーでっていう感じですね。うん。なんか何言ってるかわかんないよね、きっと。けど、なんか私にはそういう思いがあって、多分みんなにもそれぞれ思っていて。で、この公演は本当に、あの演劇教室として一般の人たちが、お芝居をやった皆さんと一緒にやった公演だったんですけど、スタッフはみんな、劇団のみんなが支えてくれて、本当にありがたかったですね。今度は私たちも、そういう場になったら必ず みんなのことを支えられるように、みんなが支えてくれてるから板の上でしっかりやりたいっていうのもあったし、なんかこうやってアクトステージは生まれていくんだなって、なんとなくそんな風にも思いました。はい。さあ、2011年に私が出演してきた舞台の話をと関わってきた舞台の話をずっとしてきたんですけれども、本当に今年もたくさんの素敵な舞台に立たせていただきました。どの舞台もたくさんの人に応援していただいたし、皆さん見に来ていただいてコメントをくれたりとか、見に来れなくても応援してくださったりとか、本当にいつもいつも皆さんに本当に支えられてるんだなって、本当になんか年を重ねることに、自分が皆さんがすごく応援してくれることにどうやったら返せるんだろうっていうのはいつも思ってるんだけど、やっぱりそれを返せるのは私が舞台の上で皆さんに伝えていくことだなって思ってるので、ぜひこれからも応援してください。よろしくお願いします。さあ、2012年は北区アクトステージ、いよいよ旗揚げ公演が夏にあります。ですので北区アクトステージ2012年、本当に最初からみんなで一つになって、その旗揚げに向けてね、頑張っていかなきゃいけない大切な年になります。この間ね、忘年会の頃にみんなで総会っていうのがあってね、みんなで気持ちを確かめ合ったんだけど、うん、大丈夫だと思います。私はもうアクトではかなり上の人間になってしまうので、みんなを引っ張っていいものが作れるように必ず頑張りますので、ぜひ2012年も北区アクトステージと高野めぐみを応援してください。よろしくお願いします。まあ、それ以外のね、出演とかも実はもうちょろちょろ決まってるんですけど、それはまたお知らせできる時になったらお知らせしていきたいと思いますので、その方も、そちらの方ももうちょっと楽しみに待っててくれると嬉しいなと思います。さあ、2011年いろんなことがありました。私、車の免許取ったしね、いろんな考える一年だったなって思うんだけど、私自身本当に本当にみんなに応援してもらって、幸せな役者として本当にこんな幸せがあっていいのかなって思うぐらい、いつもみんなには支えられていて、今こうやって聞いてくれてる皆さんに本当にありがとうと伝えたいです。本当にありがとうございます。ですので2012年も元気に皆さんに会えるように私も頑張っていきますので、皆さんも良い年越しをね、過ごしていただいて、なんだこの言い方、素敵な2012年になるように、陰ながら祈っていますので、来年も元気にお会いしましょう。それじゃあ2011年本当にありがとうございました。またねー。